マタイによる福音書22章34節から、ファリサイ派の人々はイエスがサドカイ派の人々に言い込められたと聞いて一緒に集まった。そのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。本日の説教題、主を愛しなさいは、マタイによる福音書22章37節から示されました。ファリサイ派の人たちが22章36節でイエス様に、先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうかと聞きますと、37節から40節でこう答えられます。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。イエス様は最も重要な第一の掟として、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさいを示されました。そしてこれと同じように重要な第二の掟として、隣人を自分のように愛しなさいを示されました。イエス様は神様への愛と隣人への愛を一つに結びつけておられるのです。ここで引用されている二つの旧約聖書の御言葉、申命記6章5節とレビ記19章18節は、イエス様以前の時代から律法全体の要約とみなされていたようです。ルカによる福音書10章でも、イエス様の律法には何と書いてあるのかとの問いに、律法の専門家が2つの御言葉を一つに結びつけて答えています。イエス様は、律法全体を要約するとされていた旧約聖書の二つの御言葉を引用され、神様への愛と隣人への愛が一体であるという律法の本質を明らかにされたのです。与えられましたマタイによる福音書22章の34節以下をご覧ください。34節にはこう記されています。ファリサイ派の人々はイエスがサドカイ派の人々を言い込められたと聞いて一緒に集まった。この前のところになりますが、23節から33節にはサドカイ派の人たちとの復活についての問答が記されています。サドカイ派は ファリサイ派が信じる死者のよみがえりと天使の存在を否定しています。そこでイエス様ならばどうお答えになるか試そうとして24節から28節で問います。ある男性が亡くなり、その弟が男性の妻をめとる場合、めとった兄弟が7人いたら、復活の時には誰の妻となるのかという問いをイエス様にぶつけているのです。するとイエス様は30節で、復活の時にはめとることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだとお答えになります。復活は霊魂の不滅などではなく体を持つ命の復活ではありますが、私たちが今現に神様から与えられている体がそのまま復活するのではありません。復活した者たちの体は天使たちの体に似たものになるとイエス様は言われます。イエス様のお答えは人間の常識をはるかに超えた驚くべき神様の救いの御業を表しています。エルサレム神殿で祭儀を司る特権的な富裕層であったサドカイ派は全能の神様の道からを自分たちの常識の範囲内でしか分かろうとしません。自分たちの常識からは常識から一歩も出ようとしない問いに、イエス様は復活の時には天使のようになり、パウロの言葉で言えば霊の体によみがえると答えられたのです。復活の時には霊の体が与えられ、一人の妻と7人の夫は嫉妬や欲望から解き放たれ、互いに手を取り合って復活の喜びに満たされるのです。神様の救いの御業は人間の常識をはるかに超えて神様の全能の道からに信頼して体のよみがえりを信じる者を永遠に絶えることのない喜びと感謝へと導くのです。イエス様がサドカイ派を言い込められたと聞いたファリサイ派の人たちは一緒に集まり、自分たちの中から律法に精通する一人の律法の専門家を立てます。そして36節でイエス様に613もあった律法の掟の中でどの掟が最も重要でしょうかと聞きます。するとイエス様は37節から39節で旧約聖書の2つの御言葉を引用して答えられ、神様への愛と隣人への愛は一体であるという律法の本質を明らかにされたのです。そして40節でイエス様は律法全体と預言者はこの2つの掟に基づいていると言われます。律法は旧約聖書の最初にあり、モーセが記したとされるためにモーセ五書と呼ばれる創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記を指します。預言者は預言書だけではなく ヨシア記、シシキ、サムエル記上下、列王記上下、イザヤ書、エレミア書、エゼキエル書と十二預言書を指します。イエス様は二つの掟は律法全体を要約すると言われているのではなく、律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいていると言われます。この40節の御言葉は聖書教会共同訳では、この二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっているのだと訳されています。かかっていると訳されている言葉は吊り下げられている、あるいはぶら下がっている状態を指します。神様への愛と隣人への愛という横棒があって、旧約聖書の御言葉のみならず新約聖書の御言葉も聖書のすべての御言葉がこの横棒に吊り下げられているのです。欲望がなくなると吊り下げられているものは支えを失って落ちてしまいます。そうであるからこそこの二つの掟は最も重要なのです。このことは聖書のすべての御言葉は私たちを神様への愛と隣人への愛に導くために記されていると言い換えてもよいでしょう。もちろん私たちが神様への愛、神様と隣人を愛することができるのは神様がまず私たちを愛してくださっているからです。聖書は神様が私たちをどれほど深く愛してくださっているかを教えてくれます。その愛の深さのゆえに神様は愛する一人子をこの世界に送ってくださいました。生きて働くキリストの霊であられる聖霊なる神様は聖書のすべての御言葉を通して私たちが神様に愛されていることを教えてくださいます。そして私たちも、そして私たちを神様を愛し、自分を愛するように隣人を愛するものへと変えてくださるのです。ここで注意しなければならないのは、第二の掟の自分のようにです。自分を愛するとは言っても、どのように愛すれば本当に自分を愛したことになるのでしょうか。自分の利益ばかりを追求する利己的な愛では本当に愛したことにはならないでしょう。そのような愛は隣人ばかりでなく自分自身をも傷つけてしまいます。そもそも私たちは愛することがどういうことなのかわからなくなっているのです。愛することがわかるために出発点になるのはやはり神様の愛です。神様が聖書の御言葉を通して示してくださった愛は、愛情であるよりも好意です。愛する一人も十字架の上で私たちの罪を許すために捧げてくださった好意なのです。確かに、神様が私たちにしてくださったことを思い起こすときに、 私たちの心は温かい感謝で満たされます。しかし第一の掟として引用されている申命記六章五節の直前の四節には、聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の神であると記されています。イスラエルの民は元の言葉ではシェマーイスラエルで始まる第一の戒めを一日に三度唱え、図案化して家の入り口や部屋に掲げたり衣服につけたりしています。イスラエルの礼拝はこのシェマーイスラエルで始められます。礼拝は神様が救いの御業を成し遂げられたことを褒めたたえるときです。この主の日の礼拝に招きの言葉として与えられました申命記五章六節で、主なる神様はご自分が救いの御業を成し遂げるお方であると宣言されます。そしてエジプト奴隷の家からの脱出という救いの御業を実現された神様がイスラエルの民を死と滅びから救い出すため、七節から実戒を授けられるのです。立法の核心である実戒は、二枚の石の板に刻まれたとされていますが、一枚目の板には、神様を正しく礼拝するための戒めが記されています。それは一言で言えば、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさいです。二枚目の板には、父母を敬えから欲しがってはいけないまでが記され、一言で言えば、隣人を自分のように愛しなさいなのです。ですから礼拝は神様の救いの御業への感謝に満たされる時ではありますが、同時に神様が身を捧げられたように、私たちの救いの御業のために身を捧げることを決断するときです。敵をも含む、すべての人である隣人を愛することを決断するときです。そして、隣人を愛すること、隣人に愛情を持つことではなく、隣人の必要に真摯に応えることで、神様の救いの御業を真似て行うことなのです。ファリサイ派や律法の専門家とも呼ばれる律法学者たちの多くが、イスラエルの民に律法を解き明かす使命を持ちながら、律法を根本的に誤解していました。律法の根幹にある神様への愛と隣人への愛を見失い、細かな律法を守るという行為にとらわれてしまっていたのです。それはサドカイ派が自分たちの常識にとらわれ、体のよみがえりを 信じることができなくなっていたのと通じるところがあります。自分がこれまでやってきた行為や常識にとらわれること、私たちを神様から引き離し、私たちが神様の御言葉を信じて受け入れ、神様の御業を真似て行う自由を奪います。礼拝が自分を安心させる時とかし、神様がご自分を捧げられたように救いの御業のために自分を捧げることを決断する時ではなくなってしまいます。信仰が自分を満足させるためのものと化し、神様に喜ばれるものではなくなってしまいます。私たちは神様を褒めたたえて礼拝をお捧げする今この時、神様の御心に立ち返って歩み出すものとされたいと思います。隣人を死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出す神様の救いの御業のため、自らを捧げる決断を新たにするものでありたいと思います。お祈りいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞこの礼拝の時を神様がご自身を捧げられたように、私たちも主の救いの御業のために身を捧げることを決断する時としてください。敵をも含む全ての人である隣人を愛することを決断する時としてください。そして私たちを隣人の必要に真摯に応えることで神様の救いの御業を真似て行うものとしてください。どうぞ私たちを神様を褒めたたえて礼拝をお捧げする今この時、神様の御心に立ち返って歩み出すものとしてください。隣人死と滅びから体のよみがえと永遠の命へと救い出す神様の救いの御業のため、自らを捧げる決断を新たにするものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈り